踊る精神科医に聞く本当のところどうなの第2回セカンドオピニオンってどうなの。
皆さんこんばんは、
水江カウンセリングオフィスの松本です。それでは今回も早速水江クリニック小倉悟先生にお話をお聞きしていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小倉です。
はい、前回はですね、困ったお医者さんに当たってしまった時に、どうするか、困った医者って どんなのかっていうような話をしながらですね、当たってしまったらぜひセカンドオピニオンも、してみましょうということでしたけれども、今日はそのセカンドオピニオンってどうなのっていうことで、タカではね割と、セカンドオピニオンっていうのはよく聞かれる話かなと思いますし、スムーズにされてることなのかなと思うんですけど、精神科のではどうなのか、
どうかと、
本当のところどうなの、現状どうなのっていうところで、そこの辺からお聞きしていきたいと思います。どうなんでしょうかね。
まず難しいですね。ほとんど元来の意味でのセカンドオピニオンっていうのは行われてないですね。
その鷹で言うような、
鷹で言うところの
ような、何が違うという
か、何が違う、まずその主治以外のお医者さんの第二の意見っていう意味なんですけど、セカンドオピニオンっていうのはね、基本現状に不満がなくて、ただ治療の例えば選択肢がいくつかあるときに、今の先生は例えば手術をしましょうと、だけど手術以外の選択肢があるのは知ってる、自分にとってどっちがいいのかわからない、別のお医者さんの意見を聞くと、でそれを持ってきた上で現主治医とどっちがいいのかをもう一回相談するっていうのは理想のセカンドオピニオンですね。セカンドオピニオンを得た上で現主治医が一緒に判断をサポートするっていうことなんですよ。
考えられるっていうことですね。だから何件以降がまた元の主治医
とにかく結局あなたにとってベストの選択をサポートしましょうっていう、これがありえないと、
精神科では
ほとんどないと思うんですね。だから元来のセカンドオピニオンっていうことはない、成り立たないだろうね。
っていうのが、本当のところっていうことに、じゃあ精神科では、なぜそれが成り立たないですか。
まず選択肢に困るっていう場合の、この選択肢に困るっていうのは、まずそれ以前に現状に不満があるから他の先生の意見を聞くっていう場合が多いだろうね。
なんか不満っていうこと
で、ね、選択肢というも現状に不満があるだから、
そうですね。だから そもそも選択肢をこういろいろ出してくれる先生なんているのかっていう、
あなたどちらがいいですかってだからお薬の治療をご希望か、できるだけお薬を使いたくないか、その辺を言うっていうのはあるだろうけど、そもそも診断すらあんまり言ってくれない、これね前回の話にも関係しますけど、そんな中で選択肢をいくつか提示し、であなたにとっては認知行動療法よりも精神分析の方がいいかもしれないと、精神分析の先生に一回ちょっと相談に行ってくると、でその先生の意見を聞いてさ一緒に考えましょうみたいなことになるわけなんですよ、理想的に。
そんなこともあんまり聞かないですよね。なるほど。だからでもお医者さんがそういうふうにねやっぱ言ってくれると、確かにそんなにこう現状への不満っていうのもないですし、一回ね相談してきて、またじゃあこの先生に結果を伝えて考えていこうかっていうことになるんでしょうけども、
現状の不満がモチベーションになってるし、あとそれとかものすごく言いにくいんですよね、その担当の先生、結局先生自体を人格を否定するような形に精神科医も受け止めるし、切り出した患者さんもそういうふうな行為なんじゃないかと申し出ることがね、だからそこもすごくハードル高いでしょうね、超えるのが、申し出るって、
申し出るのがね、なんか不満だけど、
申し出れないで現状に甘んじてると、
そうですよね。だからさっきのなんか選択肢を出してもらえるような状況であれば、まあ、不満はならないから、まあ、そこでじゃあ先生セカンドオピニオンで行ってきますっていうのは言いやすいし、別にその先生の人格を否定したなんてことには全くならないけれど、まあ、そもそもそういう選択肢も出してもらえない、良くならない、薬やってんの、診断やってんのみたいな、こうモヤモヤとした不満がある中でセカンドオピニオンっていうことを言うことは、何だかこう人格を、先生の人格を否定してしまったみたいなっていうことですよね。 なるほど。
すごく成り立ってないです、
ね、
はい、
でもまあ、あの一応セカンドオピニオンでっていうことで先生のところに
巻くわ
け
です。そうだ、セカンドオピニオンっていう言葉自体はもう割と流通してるのでセカンドオピニオンって言って初診を申し込まれるって方はもうおられるんですよ。ただ実情が今言ってる他科や米国等で行われてるセカンドオピニオンとは全く違って、
うん、
違うんですよ。
違う
これは言ってみれば紹介状がない場合が多くて、
まあ、そうでしょうね。
それが切り出せないから、
うんうん、
で結局今の主治医の先生の予約はちゃんと取りながら、うん、その合間にこっそり偵察偵察セカンドオピニオンっていう感じ。
精神科のセカンドオピニオン、本当のところは
こっそり偵察
っていう本当ですよね。でもこっそり偵察に来られて、この医者で、まあ、この医者はちょっと前の主治医よりじゃあいいかなっていうことになると、もうまあ前のお医者さんは
だからそこでこの先生に変わりますとか、まあ言わない場合が多いだろうね。
うん、もうそーっと、
そーっと、ただじゃあ次回の予約どうしますかって言った場合に、もごもごもごっていうのもあれだから、まあ、引っ越しますとか。
突然ね。
突然。それで一応紹介状を書いてもらって、あ、じゃあお元気でって言って終わるっていう。
なるほどね。まあそうですね。そういうケース多いですよね。ちょっと仕事の都合で来れなくなってとかね。
そ
んなと言いようは。ありますよね。で、まあ、こっそりフェード、まあ、そういう形でフェードとしてこっそり偵察したその新たなお医者さんにフェードインと。
そういうこと
です。
そういうことです。
なるほど。まあ、だからその現状自体はちょっとなんかね、なんとなくこう暗くなりますけどね、精神が、まあ、何の、お医者さん同士の向上にもならないし、なんだかこうコミュニケーションも。
ただ患者さんとしてはそういうなんかこうリスクを犯しつつも現状の不満を打破するために偵察をすると、
まあね、
でそのメリットはすごくあると思うんですよ ね。
だからまあできる限りそのリスクのダメージのないやり方で患者さんはまあそうやって偵察し現状を打破するために、まあ、そうやってそういうやり方を取って転移してこられるってい
うことですね。
でもまあまあ、まあ、だからまあそれは、まあ、この現状であればもうそれはその患者さんのそのやり方っていうのはまあ一番ダメージも少なくリスクも少ないということであれば、まあ、
現状では
ね、まあ、現状でねちょっとね、まあ、それは患者さんの本当責任ではなくて、まあ、精神科医療のが見直していかないといけないところなんでしょうけれども、まあまあでもそうやって患者さんを転院してこられて、まあ、現状打破するために頑張ってそうやってしてこられて、
はい、
まあ、よくねその後なられたケースっていうのもそれで、まあ、先生も見ておられるかなとは
思うんです
けどですね。
一つは診断が違ってるっていう、うん、その結果治療が違ってくるっていうパターンは多いですね。
うん、多い
多いですね、うん、
なるほど。それ結構大きなことですよね。診断が変わると薬も変わるし方針も変わるし、
だからその患者さんとしては、うん、なんか良くなって気がしないっていう、うん、その現状への不満が、
うん、
診断が違うんじゃないかとか、うん、治療方針治療の薬が違うんじゃないかとまで思い至らない方も、
う
ん、
まあ、それはそうですね。診断そんなにね、
で分かってたらね、あれですね。セカンドオピニオンっていうパターンよりも、
うん、
だからさっき言った現状がとにかく良くならないと、
うん、
それで変わることを考えるっていう、うん、セカンドオピニオンというよりも、セカンドオピニオンって言いにくい状況
です、まあ、実際はっていうことですよね。はいはい、もうまあ来られて、まあ、診断変わって例えばどんなケースが
まあ、いっぱいあるんですけども、うん、いっぱいあるけど、そうね、躁うつ病って私診断されてるんですと言われるけど、
うん、
お話をよく聞くと、結局その怒りっぽいっていう部分が、まあ、躁うつ病の躁って言われてる、
うんうん、
でそれでそういう診断になってる、うん、よく話を聞くと、その怒りっぽいっていうのがいわゆる躁うつ病の躁とは全然違うと、
うん、
で自閉症スペクトラム障害のこだわりがうまくいかなかった時に怒りが爆発すると、う
ん、なるほどなるほど、
でそういう病状を、まあ、躁状態っていうふうに取られてて、うん、そういう診断だったけど、まあ、実際はうつ病と自閉症スペクトラム障害、う
ん、なるほどなるほど、
でお薬の方針もどっちかっていうともう減薬をして、うん、でその怒らなくて済むような考え方とか生活の仕方とか対人関係ですね、
心理教育とか
そういうサポートをすると良くなってくる、う
ん、なるほど、
で患者さんだからこれを予想して期待してくるっていうよりもそれ以前にとにかく良くなってない、
まあね、何かね分からないけど良くならないというね、だからまあまあ、なかなかね、その現状はちょっとあれですけれども、まあね、来られた方は、まあ、そうやってその勇気を持って来られた現状を打破したいという思いを、まあ、先生もね受け止めて日々診察しておられると
信じています。ものすごくリスクを冒して来られてるっていうのをベースにお迎えするので、うん、まあよくぞいらっしゃいましたと。ふうにお伝えしてます ね、
そうですね、はい、だからまあぜひね皆さんも何か現状打破したいということがあればお越しいただけたらとね、直接でもだし、まあ、遠隔も
そう遠隔もやってます ね、 ね、
遠いところちょっと遠いところだけどという方、まあ、遠隔もということで、
はい、
はい、そんなことを先生はじゃあ頑張って受け止めてくださるということで、
はい、
まあちょっと明るくなったでしょうか。はい、というわけで、はい、ではぼちぼちお時間になりましたので、この辺でさようならしたいと思いますが、まあ、こちらでは皆さんがお聞きになりたいテーマを随時募集しておりますので、水江クリニックのホームページからメールでお知らせいただければと思います。はい、では先生ありがとうございました。またでは次回で、はい、皆さんさようなら、
はい、さようなら。